小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も神戸アイセンター病院の研究センター長万代美智子さんをお迎えします。神戸アイセンター病院は兵庫県神戸市中央区にある眼科専門の公立病院で、予防医療から最新の治療、リハビリテーションまで包括的な医療に取り組んでいます。また最新の医療技術を用いた臨床研究にも最前線で取り組んでいて、 iPS 細胞による網膜再生医療の実用化が期待されています。今週も神戸アイセンター病院の取り組みについてお話を伺います。万代さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
まず万代先生がいらっしゃる神戸アイセンター病院というのはどんな施設なんですか？
もともとこのアイセンター病院は、本来の地域の中核病院として眼科医療提供を、もちろんしているんですけれども、それに加えて、株式会社のビジョンケア、それから公益社団法人のネクストビジョンっていう機関と連携しているのが、一つの大きな特徴になります。でこのビジョンケアっていうのは、新しい治療を社会普及、提供普及するということを目標に活動していまして、で一方でこのネクストビジョンっていうのはロービジョンケアでありますとか、あるいは視覚障害に関する、啓蒙活動とか患者さんたちへのいろんな情報提供を行ったり、あと視覚障害があることないことによる、こう社会的なバリアをなくすようなことができないかというような、そういう社会を目指すためのこう社会実験的なことを行ってみたりとか、そういったあの3つの機関が一体となって、患者さんたちがより良い日常生活を過ごせるようにということで包括的な活動をしているというのが特徴になるかと思います。
神戸アイセンター病院では2014年に世界初の iPS 細胞移植を成功させたことをはじめ、網膜再生医療の臨床研究を進められていると思うんですが、万代先生ご自身はこの再生医療という分野にはどれぐらい携わってらっしゃるんですか？
この神戸の研究所に来たのが2006年なので、この網膜の再生っていう意味での研究はもうほぼほぼ20年ぐらいやってることになりますかね。
そうなんですね。
はい、
この20年の中でそれこそその、2012年に京都大学の山中伸弥教授がノーベル生理学医学賞を受賞されて、その名前がこう一般的に広く知られるようになったと思うんですけれども、この速度という変化という意味ではどうですか？
はい、そうですね。でも、パタパタとやっぱりこの特に前半の iPS 細胞が出てきた頃の10年間というのはいろんなことが分かってきた時代でもあるのかなと思っていて、それまでは ES 細胞というものがもともとあったんですけども、ご存知の方もいるかと、胎児から作った細胞なんですね。もともとはそういうのを使って研究していたんですけども、そこで、より実際に医療にも使いやすい iPS 細胞というものが登場して、でそこまで ES を使ってこう基盤ができていた研究をそのまま今度は iPS を使ってできるようになったっていうことと、あと本当にその そういう ES 細胞や iPS 細胞から網膜の組織そのものが作れるっていう、もうこれもすごい画期的な研究だったんですけど、これは兄弟の笹井先生、英楽先生っていう方々が報告されたものなんですけども、まあ、そういう画期的な技術も登場して、まあ、こういう iPS 細胞の登場でありますとか、まあ、そういういろんなことが合流した形でこういう再生医療への応用っていうのが可能になって、でなおかつ実際本当にそういうものを使うと、まあ、本当に再生機能の再建あるいは再生っていうものも全くの夢物語ではないんだなっていうのも、まあ、本当にこの、10年20年で分かってきたことかなと思います。はい、
もうそれだけお話を伺っていますと、まあ、今後の、まあ、10年20年、うん、30年とやはり研究が進んでいって、より多くの人の、まあ、力になれるとい う, こう、はい、何でしょう、兆しというものがやっぱりありますよね。
そうですね、ぜひなんとかそういうふうにしていきたいと本当に思っています。はい、
そして神戸アイセンター病院ではさらに研究を進めるために現在クラウドファンディングを実施されているんですよね。
はい、
このクラウドファンディングをこう実施するに至った理由はどんなものがあるんですか？
はい、そうですね、まあ、一つにはやっぱり細胞治療、まあ、もう10年経ったのにどうしてまだ実用化されてないんですかみたいなこともやっぱり言われたりするわけですけども、やはり細胞治療っていうのは一定の成果を上げていくには時間もかかるもので、まあ、やっぱり時間がかかればお金もかかるし、細胞っていう生ものを扱うっていうのも大変な労力とかかかるので、まあ、もちろんその資金集めっていうのもあるんですけれども、まあ、一つにはこうやって一応継続的にこういう研究をして、ちょっとずつではあるんですけども確実に進歩はしていってるかなっていうのは私たちも思うので、こういうふうに次の段階次の段階って言って実際に進めていってるんですよっていうことを、まあ、一つには皆さんに知ってもらういい機会になるのかなっていうのもこのクラウドファンディングの一つの目的なんですけども、まあ、こういう最初の臨床研究いくつか実際ここでアイセンター病院でやってるんですけども、まあ、それで一応安全に iPS 細胞を使って治療することはできますって言っても、ここからじゃあそれをみんなに応用できるようにしていこうっていうのはやっぱりここからがまだまだ大変なところもあって、でただその見えないとどうなってるのかきっとわからないだろうから、まあ、こう一歩一歩次はこういうゴールを設定してやってますっていうことをお知らせするとともに、まあ、応援をいただければ嬉しいし、知ってもらうと一緒に治療を作るみたいなこういう意識も持ってもらえると一番嬉しいかなというところもあって、はい、そういうもちろん資金もあるんですけれども、なんかこう作り上げていくところを社会と共有できたらいいなという思いもあって、はい、やっていると言っていいかと思います。はい、
実際のクラウドファンディングなんですけれども、去年の12月から始まって、はい、1月経たずに第一目標を達成、
はい、
現在は第二目標額に向けて支援を呼びかけていて、1月下旬時点で1800万円を超えたということですね。
はい、はい、本当ありがたいと思います。この場を借りて本当に皆様ありがとうございます。
実際にクラウドファンディング始められてから、はい、どんな声が届いていますか？
まあ、でも本当に驚いてというか、まあ、どれだけ、まあ、この目の治療で関心を示してくださる方がいるのかなとは最初は思ってたんですけど、はい、まあ、本当に思った以上にたくさん頑張ってくださいみたいなお声をいただいてて、改めてこっちも逆にすごいモチベーションが上がるいい機会になったと思いますし、はい、ありがたいことだなと、はい、本当に思っています。
はい、実際に私もホームページ今ちょっと拝見しているんですけれども、こういう形で参加することができて嬉しいです。はいはい、日々の臨床に研究ロービジョンケアに資金調達まで本当にありがとうございますという声も届いていますね。で考えますと、もちろん当事者の方、そして当事者の、まあ、ご家族の方もそうなんですけれども、うん、コメントを見ていますと、まあ、当事者の方ではないであろう、うんうん、頑張ってくださいっていうコメントとかも多いので、本当に万代さんがおっしゃったような、はい、より一般にこう知ってもらうっていうところが、うん、こう目標に近づいている感じですね。
そうですね、はい、ありがたいことだとも思いますし、やっぱりその分こっちもやっぱり今一度気分を引き締めてやっぱり頑張っていかないといけないなというようなことを、はい、感じたりしています。
あのこのリスナーの方もそうですけれども、あの広く知っていただいて、このつながりがもっと広がっていくといいですよね、
はいはい、そうですね、はい、でまたこちらもそうですね、努力をすると同時に、まあ、何らかの形でいろいろ情報発信、ね、していけたらいいかなと思っています、うん、はい。
改めてにはなりますが、神戸アイセンターが実施中のクラウドファンディングは2月28日午後11時まで受付中です。詳しくは神戸アイセンターのホームページをご覧ください。それではいろいろお話を伺ってまいりましたけれども、最後に番組をお聞きの方にメッセージをいただけますでしょうか。
はい、まあ、今日はこのような番組を通して皆さんにお話を聞いていただけて本当にありがたいなと思っています。でまあ、本当にこういう医療の治療開発っていうのは、まあ、外から見ると本当になかなか進んでないように見えるんじゃないかとは思うんですけれども、まあ、当事者としても少しでも着実に前には進んでいますし、まあ、今後も引き続き頑張って治療開発を続けていきたいと思いますので、またいろいろ応援ご支援していただけるととても嬉しいです。またいろんなご意見も聞かせていただければと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。さまざまなお話を伺えて、きっとリスナーの方にも届いたんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
今回は神戸アイセンター病院研究センター長万代美智子さんにお話を伺いました。万代先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛、2週にわたって神戸アイセンター病院の研究センター長万代美智子さんにお話を伺いました。いかがでしたか。現在病院が実施中のクラウドファンディングは、その後もたくさんの応援が寄せられていて、2月に入った時点でおよそ450人の方から2240万円を超す寄付が寄せられています。第2目標金額の2500万円まであと少し。網膜再生医療の実現に向けて、一日でも早く研究が進みますように私も応援しています。神戸アイセンター病院が実施しているクラウドファンディングについて、2月28日午後11時まで受け付けていますので、神戸アイセンター病院ホームページから検索してみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。